主は今招いて言われます。神の求める生贄は砕かれた霊、神よ、砕かれ悔いる心をあなたは侮りません。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。あなたが私たち一人一人を愛し招いてくださって、週の初めのこの朝ともともに礼拝をお捧げできます、この幸いをありがとうございます。新型コロナウイルス感染症のため、さまざまな行動が制限され、礼拝に集うとおっても思っても集うことができない方、また教会での交わりが制限されたりと、今までの当たり前にできていたことができない状況が続いております。しかし今、私たちの目の前の状況がどうであれ、神様あなたはいつも私たちと共におられ、恵みを日々与えておってくださいますことを覚えて心に感謝をいたします。ともすれば私自身の思いが、神様あなたのご意志であるかのように思ってしまうことがございますけれども、そのようなものもあなたは顧みてくださり、勇気を出しなさいと、世に勝った私を信じなさいと導いてくださる主に支えられていることを覚えて感謝をいたします。今からあなたに心からの礼拝をお捧げしようとしております。私たちの賛美祈りがあなたの御心にかなったものでありますように、一人一人の心を整えてください。語られる御言葉をただ聞くだけではなく行うものとしてください。そして誰一人漏れることなく、あなたの愛に満たされて、それぞれ使わされているところでと、あなたの香りを放つものとして使わせてくださいますことをよろしくお願いいたします。メッセージを取り継いでくださいます石崎伝道師を強め、あなたの言葉を余すところなく伝える尊き器として用いてください。今また礼拝へ来ようとしている方の足を早めて、無事にこのところに着かせてくださいますようによろしくお願いいたします。さまざまな事情で礼拝に集うことができない方々が多くおられることを覚えます。病で伏せられている方々、またコロナウイルスのために自粛されている方々の上に、どうぞ主よ、そのところを豊かに祝福してくださって、 届き場として、礼拝の場として導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。インターネットの礼拝をされている方もおられるでしょうか。どうぞ主よ、共同体として心を一つにしてあなたに礼拝をお捧げすることができますように導いてください。この礼拝を最後までお委ねいたします。感謝し、この小さき祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93-5 の A にございます。賛美歌 93-5 の A、 主の祈りをお開きください。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の聖書の購読は詩編29編1節から11節、詩編29編1節から11節、旧約聖書の844ページ、旧約聖書844ページの詩編29編1節から11節を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。最後の11節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。それでは詩編29編1節から11節を購読いたします。賛歌ダビデの詩。神々の子らよ、主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。
皆の栄光を主に着せよ、聖なる装いで主に着せよ。
主の声は大水の上にあり、栄光の神は雷鳴をとどろかせる。主は荒ぶる大水の上におられる。
主の声は力を持って、主の声は輝きを持って、
主の声は杉の木を砕き、主はレバノン杉をも砕く。
子牛のようにレバノンを、老子の子のようにシルヨンを踊らせる。
主の声は炎をひらめかす。
主の声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシの荒れ野をもだえさせる。
主の声はカシの木をももだえさせ、森を裸にする。主の宮ではすべてのものが栄光あれと言う。
主は洪水の上に座し、主は王として常しえに座し、
主がその民に力を与えてくださるように、主がその民を祝福してくださるように、平安のうちに。それでは皆様でご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。まず代表で池口神学生にお祈りをしていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りいたします。それではよろしくお願いいたします。
主がその民に力を与えてくださるように、主がその民を祝福してくださるように、平安のうちに。天の父様、皆をあがめて心から感謝をいたします。この朝私たちをもう一度あなたの御前に引き寄せてくださり、招いてくださり、 あなたの御声を聞かせてくださることを感謝をいたします。このようなコロナ禍の中にありますけれども、あなたは一人一人を守り支え導いて、今日があることを覚えてありがとうございます。どのような中にあっても、あなたの平安が揺るぎのないものであることを心から感謝をいたします。どうぞこの朝も伊崎先生を通して語られる御言葉によって、あなたの確かさを教えてください。そしてあなたによりすがるときに、どれほどあなたが大きな恵みを持って、大きな力を持って私たちを愛し導いてくださっておられる方であるかということを本当に明らかにしてくださることをよろしくお願いいたします。お一人お一人のさまざまな苦難の中にもどうぞ届いてください。あなたは具体的な支援をも与えてくださる方であることを覚えてありがとうございます。この朝どうぞ伊崎先生を御油で満たしてくださり、通りを聞くだとして豊かにあなたの見てのうちにお持ちくださることをよろしくお願いをいたします。聞きます私たちの、どうぞ目を開き、耳を開き、心を開いて、あなたの御言葉を受け取ることができるように、あなたの御言葉のただ中を歩んでいくことができるようによろしくお願いをいたします。やむなくしてこの礼拝に参加することのできない愛する方々をも覚えてくださり、そのところどころであなたのご真実を表してくださることをよろしくお願いをいたします。ひとときを見てになります。待ち望みつつ、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。それでは皆様、1分間静まって祈ってまいりましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は2箇所ございます。1箇所目は新約聖書ヨハネの黙示録11章の7節から13節、新約聖書の452ページ、ヨハネの黙示録11章7節から13節、新約聖書452ページです。ここにしおりか何かを挟んでいただきまして、もう一箇所紹介させていただきます。もう一箇所は旧約聖書1116ページ、イザヤ書の43章19節、旧約聖書1116ページにございます。イザヤ書43章19節です。
ヨハネの黙示録11章7節から13節、二人がその証を終えると、一頭の獣が底なしの淵から登ってきて、二人と戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの亡骸はソドムやエジプトに例えられている大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。さまざまな民族、部族、言葉の違う民、国民からなる人々は3日半の間、二人の亡骸を眺め、それを墓に納めることを許さないであろう。地上に住む人々は彼らのことで喜び祝い、贈り物を交わすであろう。この二人の預言者が地上に住む人々を苦しめたからである。 三日半の後、命の息が神から出てこの二人に入った。彼らが足で立ち上がると、これを見た人々は大いに恐れた。天から大きな声がして、ここに登ってきなさいというのを二人は聞いた。そして雲に包まれて天に登った。彼らの敵もそれを見た。その時大きな地震が起こり、都の十分の一が倒れ、この地震のために7000人が死に、生き残った人々は恐れを抱いて天の神に栄光を期した。続いてイザヤ書43章19節。見よ、私は新しいことを行う。今やそれは起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に川を置く。
皆様でご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1a にございます。使徒信条です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌579番、賛美歌579番、主を仰ぎ見れば。賛美いたします。 ご着席ください。石崎伝道師に牧会祈祷並びに宣教黙示録とデジタル世代と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りいたします。私たちを作り、地球を作り、宇宙を作られた天のお父様、あなたは私たちを招いてくださり、今私と私たちがあなたの御前に出ることを許してくださり、ありがとうございます。私たちは今もまた常にあなたの手の中にあります。今この礼拝を録音されたものとして聞いている方も同様です。あなたは私たちがあなたの御前に出ることを許し、喜んでくださっていることを感謝します。この礼拝に来たくても体調が悪くて来られない人、心が落ち着かない人、また生活に困っておられる方、さまざまおられますけれども、どうぞあなたの希望の光を見させてくださいますことをお願いいたします。常に私たちの前に灯されているその希望の光を見失うことなく見させてくださいますことをお願いいたします。そして私たちがいつもあなたの手の中にあって歩んでいることを確信し歩ませてください。この礼拝を通し恵みを与えてください。そしてあなたの恵みをどのような時でも周りの方々に分け与える力を与えてくださいますことをお願いいたします。この礼拝があなたの手の中にあることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は謎かけから始めます。ヨハネの黙示録とかけてデジタル世代と解きます。その心は、皆さんの頭の中には今何が浮かんだでしょうか。そもそもデジタル世代って何だと思った方もおられたのではないでしょうか。いつもの説教題のように、デジタル世代というのは最近できた言葉です。正確に言えばデジタルネイティブ世代と言います。その意味は、物心がついた時からデジタル機器が身の回りにある世代、インターネットが普及してから成長した人たちのことを指しています。私たちを世代ごとに分類するとしたら、まさに最新の世代です。別の呼び方では Z 世代とも呼ばれています。具体的には1980年以降生まれの方を指しています。手紙や電話よりもメールや LINE、 SNS を使ってコミュニケーションを取ることが得意だと言われています。今日の説教題のもう一つ、ヨハネの黙示録ですけれども、ヨハネの黙示録も簡単に説明しますと、聖書の中で最後に出てくる、最後に書かれた書物です。黙示録、黙示というのは象徴的表現を使用してこれから起こることを掲示します。その象徴ですの、象徴として書かれていますので、それが何を指しているのかという解釈が難しくて難解な書物だと言われています。もう一度謎かけに戻ります。ヨハネの黙示録とかけてデジタル世代と解きます。その心は、どちらも理解が難しいでしょうと思われる方が多いのではないでしょうか。今日はこの謎かけを解きつつ、今までのメッセージのまとめとします。 初めて私のメッセージを聞いている方がおられるかもしれませんので、今までの経緯を簡単に説明します。私は月に1回メッセージを担当してきましたけれども、マルコによる福音書を頭から順番に見てきました。昨年の夏くらいから現代用語をメッセージの題に使うようになりました。それが今回はデジタル世代というわけです。今日のメッセージの狙いは、お互いに理解するのが難しいとされる世代を超えてのコミュニケーションを取る方法をつかみ取ろうというところにあります。コミュニケーションを取るには、相手が伝えようとしていることを理解して、また相手を理解しなければ成り立ちません。そして福音を伝える上でも、その関係がなければ伝えることができません。お互いの理解の妨げとなっているジェネレーションギャップ、よく言いますけれども、世代ごとの違いとはそもそも何でしょうか。今までというのは先月までのメッセージで見てきたように、言葉の違いがあります。今まではバズる、ワコン、ワンチャン、アタオカ、普通におかしい、ネタなどを取り上げてきました。言葉の選択にはその人の考え方や価値観、地域性などの文化が現れます。地域性というのは、国の言葉が違ったり方言が違ったりします。また価値観や考え方は、よく使う多用する言葉や相手との関係が現れます。僕、俺、私、私といった一言の中にも、その人と相手との関係が、心の中が現れてきます。同じ日本語を話しているつもりでも、文化が違えば通じない、世代が違うと通じないということが起こります。そして通じないなと思ったときに、理解できないと諦めてしまったら、そこで関係を深めることができなくなってしまいます。お互いの理解の妨げになっていることは、言葉の違い、文化の違いと諦めです。教会ではよく伝道しなさいと言われてきました。私も教会に行ってからちょくちょくそのように言われて育ってきました。また最近は信仰継承ということが言われています。教団の標語も、今こそ次世代への宣教と信仰継承をです。しかし、一方的に信じなさいと言うだけではなかなか伝わりません。伝えようとする方は、これは良いものなのにどうして理解してくれないんだろうと思っています。しかし、相手を理解していなければ伝わらないし、伝わらなければ意味がありません。これは日常生活の中で生きている上で、仕事の上でも営業するときと同じことではないでしょうか。伝える側と伝えられる側の間に、必要なお互いの理解が取れていないことを感じてくださることができるかなと思って、今までのメッセージでは現代用語を取り入れてきたことがあります。先月までのメッセージを聞いて、新しい言葉、現代用語、この言葉知らなかった、意味を知らなかったと伝えてくださる方が幾人かおられました。またその反面、その用語を私が、その人は使ってるだろうと思っている方から、これの意味を知りませんでしたと言われたこともありました。私が思っていた以上に、世代は細かく分かれ、そこには意思疎通が難しいということがあることに驚きました。世代が細かく分かれ、それだけ文化も分かれているということです。新しい言葉が次々と出てくるように、新世代も次々と現れ、お互いを理解すること、伝えることが 今の時代はどんどん難しくなっています。その世代についてですけれども、昔からお年寄りがよく使う言葉として使っている方すみません、最近の若い者はという枕言葉があります。私も聞いてきましたし、今は逆に私自身もそう思う時があります。いわゆる世代間の考え方の違いは古くから存在し、皆これに手を焼いてきました。しかしこれがどういうものなのか理解されていないことも多くあるようです。先日も昔関係があった他の教会の若い役員さんから電話で相談を受けたので、その世代間のギャップという話をしたら驚いていました。昔から存在する世代間によるギャップ、代表的なところですけれども、まず古い方では戦中派、少なくなってきましたけれども戦中派という方がおられます。この方々は号令がかかれば動く、進軍ラッパが鳴れば前に進むという方々ですね。私が母教会で大変お世話になった方もこのようなタイプの方がおられました。その人はつべこべ理屈を言ってもらう必要はないんだと、牧師がやれって言えば僕はやるんだというふうに言われていました。あの根はすごく優しくていい方なんですよ。そして戦後派の方は正義や質を求める、またある時は根性で乗り切るというタイプの方が多いようです。その次の世代、私が含まれると思いますけれども、その次は納得しないと動けない世代というのがあります。そしてさらにその次に行くと、正しいかどうかが判断基準ではない、正しいからといってやるのではないという世代が出てきます。さらに最近ではゆとり世代と言われている方々がおられます。その名前の呼ばれ方はひどいなと思うんですけども、この世代の方は個性をより大事にします。そしてもっと新しくなると悟り世代、この方たちは悟ったように高望みをしない。そしてもっと若くなると尽くし世代、他者との共存をすることを大切にして決して高望みをしない、人に尽くすことを喜ぶ世代という方々がおられるようです。これらの考え方が違う世代の違いを超えるにはどうしたらいいんでしょうか。それは御言葉に対しても人に対しても聞く耳を持つことです。前回までのところでイエス様は例え話を話された後に、聞く耳のあるものは聞くがよいと繰り返し言いました。その意味は表面的なところを見るだけではなく、その意味するところは何かということを考えなさい、その本質に興味を持ってくださいという意味でした。耳を傾けることが、心の耳ですねを傾けることが大切です。聖書はそう言っています。イエス様は信頼できるお方であるし、神の子だし、その言葉に耳を傾けようと私たちは思います。まあ、そもそもですから礼拝をしようとしてここに来ているわけです。しかし人の言葉の場合はどうでしょうか。それは可能なことなのでしょうか。若い人の言うこと、考えていることは理解しがたいというセリフはよく耳にします。しかし同時に年上の人の言うこと、考えていることも理解しがたいと思うことがあります。これは一般論もそうですし、私自身もそう感じることがあります。逆に私自身がそのようにこの人何考えているかわからないなと思われてきたこともあります。どうしたらお互いに耳を傾けることができるのでしょうか。主は言われます。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の戒めである。 これは聖書全体を要約したら、その神様の戒めとしてどうなる、最も大事なものは何かという問いかけの時にイエス様が言われた言葉です。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。イエス様は私たちをどのように愛してくださったでしょうか。私たちがイエスを理解していなかった時、福音を知らなかった時にも私たちを愛してくださいました。理解してくれない人を愛する、イエス様はそう言われています。また忍耐を持って待っていれば分かるようになることもあります。今日先ほど読みましたヨハネの黙示録ですけれども、9節に、今日のところは主の証人、2人の主の証人が殺されたというところから始まっています。そしてその二人が殺された後、9節、さまざまな民族、部族、言葉の違う民、国民からなる人々は3日半の間二人の亡骸を眺め、それを墓に納めることを許さないであろうと書かれています。昔はですね、この9節を見て世界中の人が同時に見るなんていうことはありえない、だからこれは実際に起きることではないのだと解釈されていました。しかし今の時代、そんなことは耐えやすいことだと私たちには分かります。今年の夏開かれる予定となっているオリンピックも全世界に同時に配信されることがもう私たちには分かっています。しかしテレビすら存在しない時代にはそんなことが一体どうして起こるのかと、だから黙示録は分からないというふうに当時では言われていたようです。しかし忍耐を、時間が経つことによって目が開かれることによって、私たちにはそんなことは簡単だということが分かります。聖書が言っていることはそのようなことですけれども、しかしそうは言ってもうまくいかないこともあるし、そう感じることもあるでしょう。私も父の世代の人と話、父も含めてですけれども、父の世代の人と話をするときには考え方がもう根本的に違う、あとベースとしている知識が違うということを思わされることがあります。私の父に私の本当に思っていることを理解してもらうことは不可能だろうなと思うことさえあります。しかしオワコンにワンチャンです。私たちには不可能に思えることを神様はしてくださいます。イザヤ書43章19節、見よ、私は新しいことを行う、今やそれは起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に川を置くとあります。荒れ野には道がなく、荒れ地には水がない、道も水もないところに神様が新しいこととしてそれを開いてくださるという約束の言葉です。この言葉をもってイスラエル民族は導かれ、また私たちは異邦人であったのに神の民と今されています。私たちには今はこれは不可能だと思っていることでも神様はしてくださいます。私たちには新しいことのように思っても、神様の目から見ると、聖書の目から見るとそうではなく、それは繰り返しであり約束です。そしてまた人の目には、私たちの目にもですね、敗北に見えたとして、伝わらない、理解できない、理解してもらえないと思ったとしても、神様には違います。イエスの十字架は人には敗北に見えました。しかしそれは勝利でした。この黙示録の二人の証人も、証を終えると神に敵対する者に殺されたと書いてあります。しかしその後復活します。 敗北に見える彼らの死も証を終えた勝利でした。神様は私たちにはできないと思うことをしてくださるし、私たちが負けた、できなかったと思うことでも、神の手の中では勝利のことがあります。ですから、どうぞ私たち諦めずに、特に上の世代の方は若い人にの声に耳を傾けてほしいと願わされます。新しい世代の方々は、今はどういう方が多いかというと、自分自身でコミュニケーションが不得意だと思っている方が多いです。コミュニケーションができない、障害を持っているという方は、コミュニケーション障害、コミュ障という言い方をしますけれども、医学的にそういう、こう、部類をする、される方がおられるんですけれども、若い人は今、自分自身のことを、私はコミュ障なんですと自己紹介する人が半数以上はいます。そして、どうせ言っても聞いてくれないと思っています。これは教会の中でも外でもそうです。そして私の母教会でもこれは聞きましたし、この神戸中央教会でも聞きました。また上を目指すよりも下がらないようにすることを考えています。高度成長期に育った人はですね、上を目指すんですね。どんどん道が開けていくと思っている。でも不景気を見て育っている世代は落ちないようにするというのが彼らのモチベーションというか頑張るところになっています。そして高度成長期を乗り越えてきた親の世代を見て、あの人たちを超えることはできないと思っている人も本当に多くいます。ですので、どうぞ優しく彼らの声に耳を傾けてほしいと思います。そして高度成長期を乗り切ってきた人も、強いばかりではなく弱さを持っているということを見せてあげてほしいと思います。最後にもう一度謎かけをして終わります。バトンを渡す前に伝える側の話を聞いてほしいと思います。上からでも下からでも、下からでも下から上、上から下でも下から上でも同じです。ヨハネの黙示録とかけてデジタル世代と解きます。その心はどちらも耳を傾ければ聖霊によって教えられます。どちらも耳を傾ければきっとわかるでしょう。そうすれば福音も伝わりやすくなります。黙示録もですね、デジタル世代の若い世代の方も聞くことができるんですね。神に聞く耳を持って黙示録読めば聖霊が答えてくださいますし、デジタル世代の人にはわからないことは聞けば直接教えてもらうことができます。どうぞこの教会が上の人も下の人も同じように神の声に耳を傾け、共に語り合う教会となるように祈っております。お祈りいたします。見よ、私は新しいことを行う。今やそれは起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に川を置く。天のお父様、私たちはあなたに愛され、今まで愛されてきましたけれども、時として私たちはそのことを忘れ、人を憎み非難してしまいます。そしてあなたが私たちの声を聞いてくださったことを忘れて、人の声を聞くことを忘れてしまいます。どうぞ神様、あなたに愛されていることをいつも思い起こし、忘れないものとしてください。その愛を持ってお互いに耳を傾き合うものとしてください。そしてどうぞあなたの恵みのうちを共に歩ましてくださいますことをお願いいたします。この神戸中央教会に集まる方々の上にあなたの豊かな祝福を与えてくださいますことをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではともに1分間祈ってまいりましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌463番、我が行く道。賛美歌463番を賛美いたします。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。見よ、私は新しいことを行う。愛する主よ、この朝石崎先生を通して御言葉をいただきありがとうございます。まずあなたが私たちの声を聞いてくださり、あなたの恵みのうちに、救いのうちに入れてくださったことをもう一度覚えて感謝をいたします。その私たちが使わされている場所で世代の違う方々と交わるときに、まず耳を傾けていたのかと問われたときに、主よ、もう一度考えさせられました。先入観を持ってわからないと思うのではなく、心を開き耳を傾け、共に語ることができること、また理解することができることをこの朝教えていただきました。主よ、どうぞ今使わされている場所でできることがあると語っていただいた主よ、 私たちをこのところから使わせてくださって、どうぞその使命に生きるものとして、また新たにあなたから励ましをいただき、歩んでいくことができますように導いてください。石崎先生、これからまた新しく使わされていく場所でも、どうぞ主の働きが十分にできますように、あなたが支え、守り、導いてください。今からあなたからお預かりしたものの中から、心からのものをお返しいたします。あなたの宣教の技にこのものを用いてください。感謝して愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。それで皆様ご着席ください。献金をします。
唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、河原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。